12月11日配信分です。師走でごわす
ギャグ。
まあ、さらに寒くなったということで、お後がよろしいようで。
その流れだと俺次もっと寒くしなきゃいけない。
オープニング10秒チャレンジ。今回の挑戦者は、陽気を感じている中澤くんです。
余計なお世話だ
よ。はい、お題、
はい、
10秒間で大気圏を突破して宇宙へ旅立ってください。よーい、スタート。
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
GO!
はい、どうも、師走に限らずいつも走ってます、粕谷浩二です。今日もよろしくお願いします。
はい、どうも、走るのは、まあ、たまに走ります。平井正幸です。はい、
今日からしばらく走りっぱなしです。中澤雅人です
。ああ、いいまとめだね。いいまとめ。あれ、公演でしょ、芝居の公演の話でしょ。
もう、忙しいです、
まあ、今日から。公演の話は後でちょろっと触れましょう、ね。この番組は、役者を目指す平井正幸と、声優を目指す中澤雅人も、そして、マルチタレントを目指す粕谷浩二の3人が、プロジェクトワンサイズの3人が、フリートークを中心に楽しげにお送りしてまいる番組でございます。
おりますばっかり、
はい、もうね、初っ端の中澤さんのね、10秒チャレンジがちょっと面白くなっちゃってね、うん、大気圏とか関係なかったからね、
うん、10秒突き抜けたから、
10秒カウントダウンしたかったんだろうね、
ロケットで突き抜けろだから。
いや、ロケットとは言ってない。
それにしてもさ、11月のね、真ん中ら辺にさ、ドラゴンクエスト4がさ、
あー出ましたね、
Nintendo DS で発売されたじゃない、
はい、
で、僕ちょっと欲しいなと思って、買いに行ったわけ、某大手電気量販店に、買いに行ったわけ、
はい、
したらさ、売り切れなわけ。
まあやっぱそう
だね。そこでね、僕思ったの、あーやっぱ売り切れかっつって、だからちょっと待って、これちょっとおかしくないかと、
つまり
思うわけですよ、一昔前ね、それこそあのファミコンソフトで、スーパーじゃないドラゴンクエスト3が出た時なんか、もうニュースになるぐらいの大騒ぎだったわけ、
ね、恐喝が起こっちゃうぐらいだ
もん、ね、そう、売り切れのためなんやかんやっつって、事件じゃん軽く、何今の時代、ああ売り切れかって、
おかしいよね確かに、
何慣れちゃってんのと思うわけ、お前らは時代に慣らされてると、売り切れであるっていうのは異常事態のはずなんだよ。
そうだね、
売り切れて当然っておかしいだろっつって、ね、で改めて考えたわけ、僕らは飼いならされちまってんだよっつって、
時代に、
そう、時代に飼いならされちまってんだよっつって、でその売り切れの話もそうだし、僕なんかはね、タバコの値段そうですよ、
あー、はいはいはいはい、
お前もともといくらだったんだっつって、で今いくらだっつう話ですよ、お前何百円値上げしてんのっつって、それ以上にまた値上げしようとしてんだろお前らっつって、
そうだよね、
おかしいだろって。でもう一個ね、一石を投じたいのはね、明けおめメールね、
あ
お前ら明けおめメールとか言って、何メールで済ませてんのっつって、一昔前なんか、おいお前何年賀状くれねえんだよ、ごめんごめんみたいな、くれない方がおかしかったはずなの、何メールで済ませましたみたいな、はがきは、はがきはっつって、で今はさ、だからさ、あの JP 日本郵便がさ、はがきがいいぜって毎年押し始めてるけど、まあ、でも明けおめメールにさ、もう取って代わられちゃってるわけでしょ。
確かにね、
心がないっていうことをみんな忘れてる、明けおめメール普通でしょみたいな、お前メールじゃなくてはがきなの珍しいねみたいな時代の方がおかしいと思うんだよ。
確かにね、
そう、時代に飼いならされちまっちゃいけねえってことを今改めて言いたい、だから君たちもね、すっかり時代に飼いならされちまってんじゃん。
まあね、僕もまあ、あの大事な人には年賀はがき送るけども、それよりもちょっと下ぐらいになると明けおめメールとか、
大抵2人メールだもんね、あはじゃねえ、僕とかちょっとそこ古風だから一生懸命年賀状書く派なんだけど、年賀状書いてはがきで送るじゃん、で朝メールが届くじゃん、年賀状のハガキありがとうとかいうメールが返ってくるって、なんかこう、あ、 涙がみたいなさ、
お前俺に対して何もない
、いやおかしいんだよ確かにね、もともと見返りとかを求めるものではない
ないからね、
こっちからあの挨拶がしたいって思って送るもんだから、それはおかしいけど、なんかさこう釣り合えてないよねみたいな、
あ
そこもなんかそれが普通みたいになってるでしょ、うん、なんか、うん、メールで返したじゃんみたいな、俺メールで返したでしょみたいな、そおかしい、おかしいってことを、おかしいことをおかしいって言えるようになりたいってことなんですよ、
うん、メールにどれくらい思いを込められるかとかはなんない、
ならないならない
なんだだくみたいにな
ってる、だってさ、うん、まあだからその、あの、なんていうの、物理的なもんで言えば、うん、はがき代だとか、うんうん、はがきを書く手間だとか、うん、ね、宛名にこそ思いを込めたりするわけですよ。
そうだね。
ね、
う
ん、僕なんかちょっと悪ふざけで大学時代に、あの友達に、なんとか先生とか、無理くり、なんとか殿とかいうのを無理くり書いて送ったりとかしてたわけ。うん、そういうんだって、ちょっとしたさ、こっちの思いやりが宛名にすら込められるわけじゃん。
そうだね。
それとメール一通送るのとは全然違うでしょ。思いが。違うっしょ。
なるほど。
違う違う。そう、郵便の話じゃないんだよ。うん、だから、飼いならされちまってねえかって、お前らは、つって。
そんなことないワン、
え、
重木の証ってことで、
何それ飼い犬になっちまったってこと、
え、
ね、だ携帯、携帯がなきゃ生活ができないっていう感じももうそもそもそうですよ、
まあね、
確かに便利、便利なものは便利でいいと、ただ携帯がなかったら生活できないまで行っちゃうのはおかしくないかって、携帯を便利に使うのはいいよ、携帯があるから便利ですね、うん、それはもう、まあ、それはいいことだ、うん、それはもうテクノロジー的なものがあれでいいと思うよ、う
ん、あれがあれでね、
あれがあれで、あれ、
でもさ、うん、なかったらおかしい、なか、もともとなかったでしょって話ですよ、
まあね、
ポケベルはどうしたんだって話ですよ
消えたね、
ポケベル消えたね、
飼い鳴らされる感じが僕、うん、好きくない、
じゃあこれを、
そう思いませんかって、
じゃあこれを何とかしよう、
うん
うん、
なんとかしてよ、じゃあ
ちょっと待って、提案者、
え、
提案者、一緒に考えようよ、じゃあ
提案者でなんとかする役
人、お前は、
僕は傍観者、うん、あー、
どんだけ適当なんだよ
あー、そういうアイディアねみたいな、
ひとまず、うん、まあ、ね、JP もまあこう働きかけてるけれども、うん、まあやっぱ年賀はがきで書くようにしようよと、それにどれだけ思いが伝えられるのかってのことを伝えられたらいいんだけどね、
うん、
ただね、人間関係も希薄になってるこの時代、
うん、
まあメールでもいいやみたいな人間関係もあったりする、
うん、
じゃあせめて大切な人には年賀はがきを送ろうよと、
それは解決策になってないじゃん、
いやいやいやいや、
一切解決策になってない、
だから、希薄な人間関係もよりより深く深く関係を築けるように、
うん、
っていうか、
まあ、覆すようで悪いけど、うん、僕はね、解決策は求めてないんだ
おい
だって解決なんとかしようよって言い始めたの中澤さんだから、僕はやる気なんだって思って、じゃあ止めないで聞こうって思ったんだけど、
お前愚痴だけじゃんそれ、
違う違う違う、そこでだ、僕が最終的に言いたいことまで聞かないんだもん、中澤さん、
分かった分かった、
なんとかしようとか言っちゃったからさ、
分かった、
じゃあ僕はじゃあなんとかしてくれんだ、
じゃあ聞くよ、言ってくれよ、言ってくれ、
頼りにしちゃった、何急にマイクを動かすなよ、聞いてる人びっくりするんだろ、わーっつってガソガソって言うから、わーってなんだろう、
聞くよ、
そう、僕がね、僕がね、うん、伝えたいのはね、
黙ってますけど、
うん、ものすごい黙ってんだけど、
僕が伝えたいのは、その今が普通って考えるのはもったいなさすぎるってことを言いたいわけ、
ローマ字のもったいない
まあそれはまあちょっと軽いボケとして流させていただくけども、はい、だその年賀状をなんか送りたいなって思う人がいますかってことを考えよってことを言いたい、
うんうんうん、
メールが普通でしょってなんとなく考えるんじゃない、時代流されるなとね、じゃあ年賀状はなんで出さないのっつって。ね。なぜメールでいいと思うのってことを実感したらいいじゃない。
逆に。
現代人はそこで頭を使わないから、うん、もうなんか、成長は止まったとか言われるわけですよ。もう今あるものが普通みたいな時代に流されっぱなしだから。そんなんじゃ日本ダメになるよ。そんなんじゃ日本ダメになる。
ダメになる。
だから僕は本当に、今普通だと思ってることも昔どうだったのかってことをあなたに問いかけたい。どうなの？
確かに俺らの頃って携帯が出始め普及するかしないかのギリギリのラインじゃん、
うん、
メールにしてもそうだし、うん、だから携帯がなかった頃って俺どうしてたかなと思って、
うん、普通だったじゃん、
うん、やっぱ別に年賀はがきは書いて送ってたし、うん、電話もちょいちょいして、いや俺してなかったな、もともとあんまり交流しない子供だったから、うん、でも逆に携帯電話が出てきて、うん、交流の手段を得たみたいな感じはある。
それは便利ツールじゃん、うん、でも必須なものではなかったはず
だ。そうだね、
もうだから温故知新っていうのを大事にしようってことだ、うんうん、時代に流されんなと、古きを尋ね新しきを知れと、うん、ね、昔を知った上で今を知って、そこをね熱く語りたかったんだよね。だから解決策とか求めてないという話です、うん、ね、一石を投じるでしょう、うん、年末に、こんな年末に、
みんなどういう姿勢で聞けばいいのか、
あ、ね、こう忙しい中にうんって思ってくれれば嬉しいなと思って、う
ん、で作業が止まって、おいふざけんなよみたいな感じになる。
そうそうそうそう、でも何かこうさ届けばいいなと思ってるから、
まあね、でもそうやって真面目に聞いてくれたらいいけどね、
うん、昔どうだったってことをちょっと心に留めながらこれからもお送りしていこうと思います、うん、
はい、
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナでございます。
俺の目を見て言うな。
今回も楽しくやっていきますね。
すんごいじっと見つめられてるんだけど。
昔プリントごっこ使ってたな。
うわー懐かしい。
公式プロフィールに最新出演活動情報、個人ブログにミックスブログ、写真も載せてるポッドキャスティングブログ、
平井雅之、中澤雅人も粕谷浩二が大騒ぎ、プロジェクトワンサイズのすべてがここに。 http://onesize.web.fc2.com を一度も二度も何度もチェック。皆さんからのメッセージに励まされ、勇気づけられ、ネタをいただきながら今後もどんどん成長しますよ。
掲示板に何でもどしどし書き込んでくださいね。
おかしいよ、おかしいよ。せーの、アンテナ。
なんだろう。
本当に冬ですね。
冬だね。
冬だな。
ね、あ、冬ね、まあ寒い寒い病もあるんですが、
あ、例のね、はい、
うん、もう一つなんかあれって思うことがあって、
ほうほう、
なんかこうパンとかおにぎりをよく食べるんですよ。
うん、
で
貧乏一人暮らしだからね。そうそう、うん、軽くねコンビニで買ったりするわけだよね。
気持ちいい感じでこう、うまいうまいって食べるんですよ。
そこまで
心地しなくていいんだよ。
うん、で食べるんだけど、その一口目パンなりおにぎりなりを一口目かじると、うん、よくこうツーってこう糸を引くのね。
ああ、はい、
うんうんうんうん、
あー恥ずかしいって思って、
唾液のね、
うん、あーってなんか
粘着質があって、
そうそう、ツーって引くから、うん、あー冬だなって思って、
それが冬を感じる瞬間的な、それは違くねえか、
わかんねえな、
違う。
ってなんかそんな滅多なものじゃない、冬になれば必ず出るもんじゃないじゃん。
だから、まあ、分かるよ、あのつば何となくチューって引いちゃうのは分かる、そこまで分かるよ、うん、でも冬独特ってわけじゃないじゃん。
あ、でも大体冬に起こらへん。
いやー、あんなことはないな、
う
ん、夏も起こるよ。
起こるっけか。
で、まあ僕あんま起こらない
ですね。あ、そう
だ、うん、あ、そういうこと自体、
うん、ちょっとトゥーって
トゥーって出ちゃうんだ。
トゥーって
トゥーって、うん、
なるだけかな。
で、何、冬になったら、ね、冬眠しようと思って食いしん坊になるんじゃない。で、唾液いつもよりいっぱい出ちゃったみたいな。
ジェー
って、早くいっぱい食べなきゃ、いっぱい食べなきゃ、つって
活動してこれからなんだから君。
うん、うん、そうだね、なんか、うん、
ないな、そういうの。唾液はないな。
ないか、うん、なんかこうたまにこう駅のホームで食べてたりする
ん
よ、
うん、
そしたらこうツーってトゥーってなるから、
うん、も
う
なんか気に入ったのね。
恥ずかしいみたいな。
恥ずかしいね、
うん、確かに恥ずかしいね、うん、
でも冬なんか独特なことってあるかね。
独特なこと、
うん、
床が冷たいよね。
それはだから冬、それはさ違うじゃん、なんかあの他のものに対するものじゃなくて自分の中で何か変わるってことでしょ、
うん、
ってことは言いたかったんでしょ、
うんうん、そうそうそう、
なんかあるかな、
うん、僕ね、僕ちょっと精神的に落ち込みやすくなる。
あ、
11月と12月って、
あ、そんな中今芝居稽古じゃない、うん、もう本番か、本番ですけど、
本番真っ最中になるわけですけど、
落ち込みながら本番やってんだじゃん。
いや、あのね、 忙しいなら忙しいなりにね、上がるのよ、テンション。テンション上がるし、ごまかせるというか。なんだけれども、いつぞやか、クリスマスとかそういうの何もない時期とか、ずっとぐちゃーっと落ちてた。
中澤さん、冬は寝坊しやすいとかないの？
ある。
しばらく昔のことを思い出してね。うん。温故知新だよ。
そこでかよ。
やっぱね、寒いと布団出たくなくなっちゃうからね。
ほらある。でもね、思い切ってバッと出た時に感じる寒さとかも結構いいよ。
で、バッと出て、でも中澤さんは小一時間ぼーっとするから体冷やして風邪ひくみたいな。なるほど。ここにルーツがあったんだ、中澤さん。
温故知新やね。
そりゃ落
ち込むし。毎朝風邪をひくような生活をするっていう。ああ、なるほどね。
もう、なんやろ、石の上にも3年
ああ、
そんな積み重ねめない。
石の上にも3年座ってたら風邪ひくよっていう。
ああ。
そういうことやろ。
そういうこと、そういうこと。うん、なんか、関西風な解釈だよね、なんかね。風邪ひくよ、つって。
うん、ちょ。やるときもういいから、もういいから。
うん、まあ、そんな中澤さんが蛍光体かどうかわからないけど、公演やっております、番組、はい、番組じゃない。
番組じゃねえ
作品、
はい、
もう紹介しちゃったよ、
はい、劇団奇跡第8回公演、うん、ファンタスティッククリスマス、12月11日から16日、今日からね、上演しております、
はい、
またこちらの方で、今ですね、チケットの申し込みとかも、だいぶ満席がね出始めてるので、もしも申し込みたい方は、劇団奇跡のホームページでチケット状況を確認した上、お申し込みください。
はい、なるほどね。
なるほど、
もう本番ですよ。
はい、
はい、
何日間だっけ。
6日間。
ああ6日間ね、
うん、
やるんですね。
そうなんですよ。
すごいですね、こんな寒い中、
いや劇場は暖かいですよ。
いや劇場までは寒いじゃん。
ああそうだね、来るお客さんも、あの防寒しっかりしてくださいね。
ほら、大体中澤さん発言が寒いじゃん、
うん、
ああそれ気をつけないと ね、 多分ね、劇場にいるけど寒い、
寒いみたいな、ちょい生まれるかもしれないけど。
待てよ、自信持てよ。
うん、
中澤さん結構今回ボケるんでしょ。
結構ボケる
んでしょ。で、演出からも結構 OK 出てる感じなんでしょ。それは分かんないけど、でも結構ボケるらしいから、そこはね、もしかしたらね、結構いい出来かもしんねえよ。
まあお楽しみください。
自信持と、
はい、
中澤さん自信持と、
うん。
はい、
はい、というわけでお送りしてまいりました、ちょいずれアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
はい、
今回は、今回も、私中澤雅人が、書きました、ドラマが同時配信されておりますので、そちらもぜひ合わせてお楽しみください。
第2話ですね。
第2話です、
前回はもう気になるところで止まってますからね。今回また気になりますね、はい、今回もぜひお楽しみくださいませ。
次回配信は12月21日です。今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではいろんなメッセージを随時大募集しております。ご意見ご感想アドバイスに、10秒チャレンジのお題などなど、僕らが食いついちゃいそうなことを送ってください。また、こちらのね、メッセージでワンサイズが盛り上がってきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
プロジェクトワンサイズのホームページもぜひチェックしてください。URL は http://onesize.web.fc2.com です、検索しても出てきますよね。
はい、出てきますよ。 ONESIZE を検索するとちょろっと出てきます。
ちょろっとね、
はい。
はい、ブログやフォトページの感想、中澤の芝居の感想もどしどし書き込んじゃってくださいな。サイトには最新出演情報や僕らの最新活動情報などが随時更新されていますよ。
一貫して
皆さんの応援が僕らの喜びであり支えであります。よろしくです。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成主は黒ネズミ、お相手は
シシザ A 型独身粕谷浩二と
水亀座 O 型コアラ独身
コアラ
動物ではない、中澤雅人と
出てきたよね、
乙女座、なんだっけ、
おい自分の血液型、
ああ大型、羊平井正幸でした。
ぼーっとしてんなこいつら。冬だけどあったかくお送りしました。それでは皆さんまた次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、またね
ー、さよなら。